はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で92回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、少しをについて、健康づくり委員のですね、原国先生にお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず先生自己紹介お願いいたします。
原国正弘です。はい、東弓生協病院検診室で医師として働いております。
はい、検診室のドクターなんですよね。
そうです。
はい、よろしくお願いします。はい、早速ですが、検診室の、医師でもありますけども、健康づくり委員会の委員ということでもありますので、今日少しをについてお話を伺いたいと思うんですけど、まず少しをとは少しをについてですね、お話しいただけますか。
はい、少しをというのはひらがなで数高しをって書きますね。はい、要するにお塩のことです。はいはい、塩を少しだけ減らしていきましょうということで、あ、はいはい、減塩、塩を少なく塩分を減らしていくと、普通減塩って言いますけどね。だけど減塩しましょうっていうよりも、少しを少しをといった方がなんか優しくて、なんとなくこう伝わるということでですね、これは全国的には今少しを運動というような形で、つまり日常生活の特に食生活ですね、3度3度の食事、それからいろんな軽食などもあるでしょうけども、おやつなどもあるでしょうけども、全体として1日にとる塩分の量を、今非常に日本人は塩分の取りすぎだと言われているわけです。で、塩分を取りすぎると、もちろん皆さんご存知のように高血圧になると。で、高血圧になると、特に日本人の場合はですね、脳卒中の発生がですね、世界に比べてもですね、日本人は脳卒中の発生がとても高いんですね、罹患がね、
多いですね。
ヨーロッパとかなんかに比べるとですね、もう圧倒的に違うんですね。ヨーロッパは特に心筋梗塞とか心臓の関係がね、多いんですけども、日本人の場合は特に昔から言われているように東北、青森とか秋田とか山形とかね、岩手とか、ああいうところでは非常に脳卒中がもう大変な状況だと言われていて、
全国的に比べてもやっぱり北の方が、
北の方が多いと。これは北は寒いということがありますけども、もう一つは漬物が非常に多くてですね、この東北はもう塩分の取りすぎと言われるぐらいに、塩の量が多いんです。で、そのために脳卒中の発生率が高くて、結果として青森っていうのはいつも平均寿命では日本で最下位になると、というぐらいにですね、
塩が影響してるんですかね。
塩が非常にこの高血圧とですね、影響してるということで、最近一時期だいぶ塩分は日本全体として少なくなる傾向にありました。はい、どんどん
減ってきてたんですか。
全然減ってきてるんです。これは全国の医療生協のもそうなんですけどね、これは医療生協、全国の医療生協は前、これまでに20年間過去4回やってますけども、検査をですね、この24時間蓄尿、24時間おしっこをためて、その一部をですね、提出して、そしておしっこの中に、ナトリウムがどのぐらい出てるか、それを測ることによってですね、その人の摂取量が分かると。これを24時間蓄尿
検査をためて、
これを5年に1回やってました。で、毎回ですね、沖縄は実は最下位だ、最下位というのはその非常に一番いいということですよ。
塩分量が少ない
全国の中でも沖縄はね、塩分量が非常に少ないと言われていたんです。だけど最近、 全国はどんどんどんどん減ってきたんですけど、
全国は減ってきてる、はいはい、
沖縄がですねなかなか減らない。そして2年前の結果では沖縄はちょっと増え出してきたんですよ、
はい、増えてきてるんですね、はいはい、
やっぱり食生活がですねだいぶ沖縄はあのファーストフードだとか、はいはいはい、そういうこのパン食になるとかね、そういう中であの沖縄どうも塩分摂取量が
変わってきて、食生活が変わってきて、
変わってきたということで塩分量が増えてるんじゃないか、はいはいはい、それと同時にあの私の周りでもですね、はいはい、あの医療従事者や近しい人たちでもですね、はい、あの血圧のコントロールがあまり良くなくて脳卒中で倒れた仲間が何人か出てきてるんですよ、
この医療従事者でも、
医療従事者の中でもですね、はいはいはい、身近に見てるわけですよね。であの沖縄の場合はあの死亡広告が新聞によく出ますよね、はいはいはい、最近40代50代の若い人の死亡がとっても目につくんですよ、
若い人が多くなって
とても、はい、これはやっぱりね脳卒中、まあ、心筋梗塞っていうのを含めてですね、はいはい、どうもそういう特に血圧が高い人が非常に増えてるということがですねやっぱり原因ではないかというふうに考えてるわけです、はいはい、そういうことであの健康づくり委員会としては、はいはい、特にこの沖縄における健康の問題、特に食事との関係、うん、特に塩分との関係、その、ね、脳卒中との関係ということでこれをどのようにこう改善するかというための、はいはい、少しを運動で沖縄の寿命をしっかり健康な寿命にこう伸ばしていくためのね、はいはい、運動の先頭にあの医療生協がなるべきではないかという、はいはいはい、まあ討論の末ですね、この運動を沖縄でもっと積極的に進めていこうではないかと、
少しをの運動をやっていこうと、
そういうことでこの少しを運動ということで、はいはい、今度11月にですね、取り組むことになったわけです、
はいはい、じゃあちょっとあのお知らせ入れていいですか、はい、はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988-256-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。先生あの先ほどね、少し用の調査という話をされたと思うんですが、その辺の具体的な中身教えてもらえますか？
健康づくり委員会の中に今度あの少し用問題チームというのを作りました、
は
い
は
い、
新たにチーム作った、
チームを作って、はいはい、そこの中には、保健部さんから栄養士さんから検査の方、はい、という形であの入っております。もちろん組合員さんの委員長も一緒ですけど、はいはい、そのチームの中であの今度いろいろと計画を練ってきたのがですね、はい、11月の第2日曜日、
第2日曜日
13日かな、
11月、その時、そうですね、13日ですね、
13日にですね、はい、一斉におしっこを集めると、はいはい、そして共同病院でですね、はい、そのおしっこを検査するということにもう準備が進んでいるわけです、はいはいはい、でその対象になるのがですね、はい、10歳から70歳代まで、
10歳から70歳代、
うん、幅広いですね。10代20代30代40代50代と60代70代、はいはい、そういう年代の皆さんにですね、それぞれの年代最低20人ずつの140人を地域の組合さんブロックからですね、はいはい、募って、はい、その人たちに、その11月13日におしっこを、はい、集中して共同病院に集めるんです。
もうでみんなでおしっこを
集めてでもちろんおしっこだけじゃなくてその、はい、いろんな質問とか項目で検査いろいろいくつかありますけども、はいはい、うん、普段の食事を食生活がどんなしてるかとかね、はいはい、そういう問診なんかも取りながらそれで、そういうこの人の生活パターンとか出して、はい、それをデータとしてしっかり残していく、はいはいはい、でこれをですね年2回ほどやります。で最低この今回対象になった人は、はい、今回最低2回やって今回と次の
もう1回
約、はい、6ヶ月後になるかそのまだ日にち決めてませんが、はい、大体、まあ、6ヶ月後ぐらいを目安にしてどのように変わってきたかと、はいはい、改善したかと、うんうんうん、いうことのあれを落としてやるということで、はいはいはい、当面は2回やろうと
2回やる、
ええ、うん、大事なのはそれだけじゃなくてこれは啓蒙運動です、
はいはいはい、
医療生協の組合さんが地域やから職員が自分の食べてる食生活で塩分がどうなってるのか、はい、ということをですね、うん、これを機会にやろうと。でとりあえず14名の皆さんは、はい、中心的な方になるわけです、うんうんうん、自分のおしっこを通じながらいろんな勉強をしてもらってですね、自分の食生活を見直してもらうと同時に、はいはいはい、今回はいろんな範囲でですね、はいはい、自分のおしっこ検査が簡単にできるようにウロペーパーって
言ってから、はいはい、
そういうのウロペーパーをですねできるだけ
紙で
紙をね
おしっこにつけて
そこで昔で言うとリトマス紙ですよね、
はいはい、
小学校か時に検査した
と思います。
酸性かアルカリかちょうど同じですね、はい、そういう検査をやって自分のおしっこが塩分が多いかどうかというのが分かります。それから味噌汁なんかにこう刺してやる測定器というのがありますね、はいはいはい、塩分測定器
なんか体温計みたいな感じ
ですね。そう体温計という、はいはい、こういうような、ね、こととか、うん、それから自分 の問診票で自分の食生活は塩分が多いのかなどうかな、はい、カロリーが取りすぎじゃないかなとか
自分で見直す
そういう表があります、うん、そういうものをですねこの間いろんなところで職場や班会の中でですね、はいはい、そういうことをやっていこうということになってます。つまり14名が一応は今回はおしっこの対象でありますけども
140名
だね、はい、それをもっともっと全体的にこの運動を通じて班会の中でもおしっこ検査が
いろんな小さい単位でも、
うん、できるような形の取り組みにしていくというのが今考えているところですね、
はいはい、本当にそういったのを、ね、データとして集めればまた次にも今塩分が増えてるよとか、うん、ちょっと減ってるよとかね、いろんな、まあ、その参加する本人もそういった自分の体のチェックにもなるかなと思いますね。
そうです、
はいはい、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れますね。
健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは098-850-9004にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今健康づくり月間の CM 流しでいましたまあ、ちょっとね月間も終わるんですけど、まあ、引き続きね取り組んでいただけたらなと思います。それで今こういった調査をやるっていうことなんですけども、まあ、調査して今後、まあ、どういった形でまた皆さんにっていうかな取り組みとか、まあ、この塩分調査だけじゃなくて今後の課題というかそういったのもなんかお話できますか。
調査してこれまとめるのはちゃんと今のチームの少しのチームで情報部の統計担当専門家がいますが、
はいはいはい、
そういうデータをしっかりまとめることになって、うん、そしてそれをいろんなところで広報というか 生協だよりいろんなところであの結果は流していくと、うんうん、で大事なのはまた2回目の結果でどう変わったかということのデータを流しながら、それを流すと同時にあのどうしてそんなことをやらなくちゃいけないかという話になるわけですね、うんうん、はいはいはい、そのためには私たちが今心配しているのは特に今の子どもさんたちです。
子ども、
あの、はいはい、子どもさんたちがそのファーストフードを含めて非常にあの塩分の摂取量が増えているんじゃないかということが、まあ、一番危惧しているところです、はいはいはい、でそのためにはあの若いお父さんお母さんが30代40代50代のお父さんたちがどうなのかということは当然子どもたちに影響するわけですから、はいはい、そこの方のデータをですね、はいはいはい、しっかり示しながらあの食生活を見直すということ、でそのためには、はい、そういうことをあの健康づくり委員の皆がどこにでも行ってやるということにきませんので、はいはい、そういう知識を持って少しをという考え方、それから検査をどんなふうにしておしっこの検査、うんうん、ウロペーパーをやったらできるよとかっていう、はいはいはい、そういうことを指導できる人たちをですね、はいはいはい、医療生協の中にあのたくさん作りたいと思います、はいはい、これは今の医療生健康づくり委員があのフレイル今予防をやってますけど、フレイル予防リーダー養成講座っていうのはやってますけども、はいはい、よくそれに似たような形で、はいはい、あのおしっこについて、はい、から食事についてっていう専門家がですね、うんうんうん、あそういうあの少しを運動推進チームをですね、はいはい、推進していけるようなリーダーをですね、うんうんうん、今後養成していくと、はいはい、いうことを考えてます。
地域にあれですね、うん、そういう人たちとか、まあ、支部とかブロックとかにそういった方がいてっていう感じですかね、
そのそういう人たちをたくさんって作っていってですね、その人たちが半壊のたんびに、うんうんうん、その今回私たちがやってるこの少し用の塩分調査でおしっこをやったように半壊で簡単にできるようなことをやっていこうと、定期的に、
うんうん、そうですよね、その専門家がもう全部言ってたらさすがに手に負えない部分あるので、そういったところも任せながらっていう感じですかね、はいはい、
それをまあ沖縄全体の中にですね、はい、普及していくというような運動に広げていきたいと、うんうんうん、特に半壊なんかを中心にしながらですね、はいはい、それを今考えてるんですね、うんうん、それをやるリーダーも一緒に養成しないとできませんので、はいはい、特にこの若い世代をですね、あのそういう運動に巻き込む、うんうんうん、まだあの興味のある人、医療生協でない地域にはお母さん、はいはい、お父さんたちもいらっしゃるから、うんうんうん、あのこういう検査をするんで皆さんあの受けませんかというふうに簡単にですね、はいはいはい、あのおしっこの検査をしながら沖縄医療生協は健康問題で特にあの高血圧、はいはい、腫瘍の問題についてはこういうふうな取り組んでるんですよと、はいはい、そういう宣伝も兼ねながら、はいはい、半壊を活発にしていくという組合も増やしていくと、若い特に若い世代のですね、はいはいはい、お父さんお母さんを増やす運動にもつながっていくんではないかということを今、はいはい、考えているわけです、う
ん、いいですね、この健康を考えながら地域でもね、あの本当に公民館とか、うん、例えばですね、公民館に、まあ、医療生協の組合じゃなくても、うんうん、来てねとか、うん、そういった感じでちょっと学習会しますよみたいな、
そうですね、
そんな感じでね、うん、やれたら、でおしっこちょっと検査しましょうかっていう感じでやれたら、うん、すごいまた地域にも広がるかなとか思いますよね、うん、はい、
今までおしっこの検査ったらね、そのおしっこにタンパクが出てるとかね、はいはいはい、そういう意味でのおしっこの検査、うん、病気を見つけるという意味でのおしっこの検査だったんだけど、はいはい、今回はそうじゃないわけですよね、はいはいはい、あなたが食べているあの食事のお塩の量が多いか少ないか、はいはい、それを見る検査ですよと、うんうんうん、でこれが非常に、血圧と関係しているよという、はい、そういう話になるわけですね、うんうんうん、そういう点でちょっとまた今までとちょっと違うなと、血圧を測るだけじゃなくて、う
ん、おしっこでも、
うん、おしっこでもね、はいはい、そういうことが分かりますよという話になると、
この塩分がちょっと高めですよ、まあ、基本のデータが、データというか平均的な数値があると思うんですけど、うん、それやっぱり高くなれば、うん、この塩分量高いですよっていう数値出ますよね、
う
ん、
そうです、
ね、はい、それでその高血圧とか気をつけましょうとか、
うん、そうですね、
そういう話になってくるんですかね、
はい、そうです、
はい、うん、はい、ありがとうございます。あと、あ、ちょっとお知らせ入れますね。 はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。それであと5、6分ぐらいなんですけど、はい、まあ、最後に何かあの皆さんにお伝えしたいことございますか？
そうですね、あのついつい塩のことっていうのは私たち最近は肥満のことね、はい、メタボの話が中心になるものですが、うん、はいはいはい、特に若い世代の沖縄はメタボ犬と言われるぐらいにメタボの問題が非常に大きな問題として出てるんですけど、はいはい、まあ、メタボの問題も実は高血圧とも非常に関係しているわけですね、うん、はいはい、でどちらかというとメタボのことがずっといるんだけどもやっぱり中身としての塩分という問題がね、はいはいはい、どんなに、重要かということと、うんうん、それからもう一つ塩分ともう一つ大事なのがカリウムなんですよ。
塩分とカリウム、うん、はいはい、
カリウムはね逆にカリウムを取ると塩分をどんどんおしっこから出していくという体から出すというね、はいはい、カリウムと塩分は反対の関係がありましてね、カリウムをいっぱい取るとい いと。
カリウムは多く取った方がいいですね、
はい、長野県は野沢菜って言ってからね、はいはい、辛いおいしい漬物があるんですよ。
美味しい漬物
だけどね、はい、長野県は漬物は取るんだけども、はいはい、あそこは具沢山のお味噌汁って言ってからね、はいはい、野菜をいっぱい入れた具沢山のお味噌汁を、は
いはい、沖縄でいう味噌汁みたいな感じですよね
それでね味噌汁あと果物がね野菜と果物が非常に豊富に取れるんですよね、はいはいはい、リンゴとかねいろんなのが長野県有名ですけど、うんうんうん、であそこは健康づくりでは長寿では日本一と言われている、はい、
長寿県ですよね、は
いはい、塩分が取ってる割にそうだっていうのはですね、食生活でもう一方のカリウムを
カリウム
とてもよく取ってるということです、はいはいはいはい、まあ、この間食産運動というのがありまして、はい、先ほど私が言いました長野県はですね先ほど言った健康問題を普及する人たちが地域に、はい、養成されていてですね、は
い、そういった方々、
うん、この人たちを食産と呼んでると、はいはい、そういう名前だったと思いますけど
食べ物食べに産、
そうです、その自分の食事をね、はい、家庭の食事をどのようにして味付けをやってますかとかなんとかっていうんでね、はいはいはい、そういうことを指導員ですよ、はいはい、そういう人たちを大勢作って高血圧をどんどん減らしていったんですよ。それで長野県は平均寿命が非常に伸びたというそういう経過があるんですよね、はいはいはい、ですから、まあ、イメージとしては塩分を減らしながら果物を野菜をしっかり取る
カリウムを取る、
うん、はい、というような運動をですね、うん、健康に結びつけていくという、まあ、こういうものを将来いくと、はい、これが沖縄の返金寿命がどんどんどんどん全国でね、うん、下がっていく、はいはい、それをこう改善していくのにはそういう食事の部分をですね、うん、見直していく、はいはい、ということがとても大事じゃないかというふうに考えているんですね、
はいはい、本当にね、先生が今言われたようにカリウム、まあ、塩分はいろいろねよく塩分高めだねとか聞くとは思うんですけど、うん、なかなかカリウム取ろうよっていうのはあまり聞かないと言いますかね、う
ん、実はねカリウムの取り方は沖縄は全国で一番最下位なんです。
最下位なんです。少ないんですね。
せっかく塩分は少ないんだけども、うん、カリウムも少ないから結果的にはあまり良くないんですよ、
はいはいはい、うん、やっぱりカリウム取ろうっていう、うん、そうそう、あれですかね、うん、
やっぱりもっとね、うん、沖縄もほら果物それなりにね、はいはい、シークワーサーから始まって、うん、バナナからいろいろとね、はいはいはい、果物は豊富なんですよ本当にね、うんうんうん、野菜もそれなりに、あるはずですけど、はいはい、そういうの摂取がねやっぱりちょっと少ないと
取ってないということですね、うん、摂取、
うん、非常に少ない。これはデータ上に出てます。沖縄はっきり少ないというのはね、はいはいはい、ですからそういう食生活全体を見直しながら沖縄の特に医療生協の組合さん、はい、ね、地域の皆さんと健康問題を職種を通して考えていこうじゃないか、はい、そういう運動だと思います、うん、はいはい、
それで今日ありがとうございました。今日は少しをについてですね健康づくり委員の原国先生にお話を伺いました。それでどうもありがとうございます、
はい、どうもありがとう
ございました、はい、それでは皆さん、これからもラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っております。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部0988509004までお願いいたします。それでは皆さん沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。